ラエアルゼンチンラジオ世界に向けて、イグアスの滝。今日ご紹介するのは、アルゼンチンの首都ブエノサイレスより北東へ1234キロ離れ、ブラジルとの国境境のミシオネス州にあるイグアスの滝です。イグアス川に位置する巨大な瀑布で、数多くの段差があり、そのうちの 80% がアルゼンチン側にあります。対抗するブラジル側のロケーションはパラナ州となっています。イグアスの滝は2011年より世界の7大不思議の一つとして登録されており、イグアス州国立公園の中にあり、毎日約4000人の観光客が訪れます。夏季のシーズン中ピークには週末で約10万人が入場します。今日お話を伺うのは、イグアス国立公園のマーケティングダイレクターのエセキエル・ベルメイホさんです。まず最初に、飛行機で1時間半、車やバスでブエノサイレスより15時間離れたイグアスの滝、特にアルゼンチン側の滝を訪れずにはいられない、その理由を聞いてみました。
アル
ゼンチンを訪れる観光客は、世界にも類を見ない275の段差がある瀑布、イグアスの滝を絶対見逃してはダメです。ジャングルに囲まれ、イグアスの滝の最大の滝壺、悪魔の喉と言われるラ・ガルガンタ・デル・ディアブロは間近で見られ、その雄大でダイナミックな直瀑には圧倒されること間違いなしです。海が落下するとでも形容できます。イグアスの滝は景色だけではなく、マンディオカと呼ばれる芋の一種、ソパ・パラグワージャと言われるプディング、そしてスルビーという川魚料理など、おいしいものもたくさんあります。これらの料理はアマゾンの先住民族ウンビャ・グアラニーの料理で、ジャングルの生態多様性によって育まれてきた食文化です。
エ
セキエル・ベルメイホさんのインタビュー。アルゼンチンのメソポタミア地域では、ジャガイモに代わってマンディオーカが副食となります。ジャガイモ系の植物で、色や味は独特です。ソパ・パラグワージャや淡水魚のスルビーは、この地域で最もよく食べられているメニューです。イグアスの夜は暑く、ジャングルに囲まれながらも都市の顔があります。レストラン、クラブ、街の真ん中にある氷で作られたバーなど、夜の顔も充実しています。
Tenemos un poloformamos entre dos ciudades, Puerto Iguazú y Foz do Iguazú.
エセキエル・ベルメホさんのインタビュー。イグアスの夜はアルゼンチン側またはブラジル側と気軽に国境を越えて楽しめます。ジャングルに囲まれた町のど真ん中に氷でできたバーがあり、30分ドリンク飲み放題となっています。それ以上いるとさすがに寒くなってきます。アルゼンチン北部のメソポタニア地域のコリエンテス州やエントレリオス州と同様、イグアスが位置するミシオネス州も一年の大半は暑く、冬と呼べるのは南半球の冬季間の1週間だけです。
Acá prácticamente no hay frío. Si ocurre, ocurre algunos días de junio.
エセキエル・ベルメホさんのインタビュー。イグアスの平均気温は25度から28度で、真夏には体感気温40度に達します。アウトドアスポーツが盛んで、水分補給を十分に行った上でプールや河川で泳いだり日光浴が楽しめます。美しい景色といえばイグアスの夜明けや夕焼けに勝るものはありません。エセキエル・ベルメホさんは冬の間は夜が明けるのは遅く、イグアス国立公園内どこでも綺麗な夜明けが見れます。イグアスの滝、イグアス川の水面に反射する夜明けの色は美しすぎて言葉がありません。夕焼けを見るのにおすすめするのは、イグアスの川を通る観覧船に乗り、西方向にあるタンクレード・ネベス橋を見ながらの夕焼けです。
La fiesta más típica que se da en la provincia de Misiones es la fiesta del inmigrante.
ミシオネス州最大のイベントといえるのが、9月の上旬に行われる移民の祭りです。イグアスの滝から300キロ離れたオベラーという町で開かれ、多様な人種で構成される同州の人口を象徴するフェスティバルです。エセキエル・ベルメホさんのインタビュー。ミシオネス州最大のイベントは、イグアスの滝より300キロ離れたオベラーの町で開かれる移民の祭りです。19世紀、20世紀ヨーロッパ中から来た移民で構成されるオベラーでは、イタリア、ベラルーシ、ウクラニア、ポーランド、スペイン、ドイツなど本当にいろいろな国籍の先祖を持つ人が生活を営んでいます。年月は経ち、遠く離れたアルゼンチンでも多様な文化も共存、そしてそれぞれの伝統は受け継がれていることをある意味証明する催し物です。環境保護は地域に生息する野生動物を守るため大変重要です。そのためイグアス国立公園には鳥の家が創立されています。エセキエル・ベルメホさんのインタビュー。
Son unas tierras lindantes con el Parque Nacional Iguazú. Es decir, que cuando uno sale de Iguazú, pasa frente a la puerta de
Misiones 州の観光庁は、傷ついたり衰弱した野生動物を保護するため、鳥の家を創立しました。人間の手にかかり、傷つき、車にひかれたり、または密猟の罠にかかったり、さまざまな状況か傷ついた野生動物らが治療やリハビリを受け、そして自然界に戻されます。この治療やリハビリのプロセスをガイド付きで約30分のコースを回ることができます。動物を見せるという意味を持った通常の動物園とは正反対の意義を持った動物保護のプロセスに徹したサーキットです。違うタイプの観光スポットとしてサン・イグナシオミニ遺跡が挙げられます。17世紀アメリカ大陸の先住民族グアラニー族にカトリック教を布教するためにヨーロッパからたどり着いたイエズス修道会の伝道師が残した建物の遺跡です。ロバート・デ・ニーロ、ジェレミー・アイアンズ主演、ロランド・ジョフィー監督のイギリス映画、ミッションの舞台ともなりました。また、ジャングルに囲まれたパラナ川沿いのサン・イグナシオは、ウルグアイの有名な作家、オラシオ・キローガが執筆場所として選び、住んだ家があることでも知られています。家屋内には、彼が使った家具、写真、重機、手書きの原稿などが展示されています。豊かな自然環境は、オラシオ・キローガの代表作の一つ、ジャングルブックのインスピレーションにもなりました。イグアス国立公園のマーケティングダイレクターのエセキエル・ベルメーホさんは、イグアスの滝より車で3時間ほど離れた場所にあるサン・イグナシオ遺跡は、労働は人間に尊厳を与え、組織で働く重要性の精神に溢れていると語ります。1940年代に発見されるまで、この遺跡は誰にも知られていなかったんです。発見された後、当時のイエズス修道院の宣教師が建てたように、石を一つずつ積み上げ、石壁が再現されました。グアラニー族の人々は、宣教師に石の積み方を習い、その労働に従事し賃金をもらい、家族を養っていました。制作パブロ・ナバーロ、ナレーション上田恵子、オペレーターモニカ・トレート、編集フリアン・カルバージョ。